ゆりしげ市長の
ワンダフル沼。
10月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日も沼津市役所特別応接室で収録した様子をお届けしていきますが、このお部屋にはいつも通りよりしげ秀一市長がいらっしゃいます。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
10月です。
早いですね。
早いですね。
いや
ー、ワンダフル沼津がスタートしたのが4年前の秋なんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
市長と初めて対談始めたのが、ちょうど4年前になりますんで、
そんなに経っちゃったんですね。
5年目です。
はい、いや素晴らしい。長きお付き合いですね。
本当にありがたいことに。
ありがたいです。
リスナーの皆さんには引き続き、この時間お付き合いいただきたいと思いますけれども。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかだんだん涼しくなってきましたね。
いや、ありがたいです。本当にありがたい。ね、夏の暑さの厳しさっていうのもね、大変重要ですけど。
そうですね。
はい。
振り返ってみると夏もね、沼津は大変にぎわいましたし、
そうですね、
観光客の方もね、
はい、おかげさまで夏祭りも成功に終わりましたし、
そうですね、今度はまた秋から冬にかけて、
はい、
いろんなまた沼津は楽しみがありますので、
その通りですね、
ね、ラジオをお聞きの皆さん、地元の方はもちろん、遠くでお聞きの皆さんにも沼津を楽しんでいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今回もゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますけれども、今回も間隔を空けながら対策を取って収録進めてまいります。今日はお二方お招きしておりますので順番にご紹介していきます。今回のゲストです。沼津市の西浦で養蜂場を営んでいて、毎年特産のみかんの花やその他の地域の花々から採れた蜂蜜を障害児入所施設に寄贈寄贈をしていらっしゃいます、高田農園代表の高田光吉さんとお父様の高田貞夫さんにお越しいただきました。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日は光吉さんと貞夫さんお二方に西浦で、養蜂場の経営を始めたきっかけですとか、地元で蜂蜜を製造することへの思い、またなぜ障害児入所施設に蜂蜜を寄贈することになったのか、その思いなどについてお話を伺ってまいります。早速市長、最初の質問からまいりましょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはですね、先日の8月の8日だったんですけど、高田農園さんで採れました蜂蜜をですね、先ほど上田市長の方から話がありましたように、障害児入所施設私立足坂学園、こちらの方にですねご寄贈いただいたところでございます。いただきました蜂蜜はですね、子どもたちが朝食のパンにつけて食べたり、例えばおやつのヨーグルトやマドレーヌに混ぜてですね食べたりと、本当に喜んでいると学園長の方からですねお伺いしているところでございます。そんな子どもたちにもですね人気であります蜂蜜ですが、足坂学園に蜂蜜を寄贈していただき、今年でなんと4年目になります。
はい、
どのような思いで寄贈されているのか、お二人にまずお伺いさせていただきたいと思います。
はい、まずはお父様から。はい、お願いします。佐藤さんから。
81歳残された人生で何か人の役に立つことができないかと思い、市長さんとお会いすることをお願いし、障害児入所施設の足坂学園蜂蜜を寄贈させていただきたくお願いをいたしました。
うん、
障害児入所施設で頑張って生活をしている子どもたちを思い浮かべると、少しでもお役に立てばと考え、私が精魂込めて作った蜂蜜を寄贈することをいたしました。
うん、
子どもたちが私の作った蜂蜜を食べて元気で立派に成長していただきたいと心より願っています。
はい、
今後も少しではありますが、できる限り蜂蜜を寄贈していきたいと思っております。
あ、なるほどね。そしてお隣にいらっしゃいます、代表の光吉さん、いかがでしょう。はい、
私も父と同じ思いで、父が精魂込めて作ってくれた蜂蜜を子どもたちが喜んでいただければと思っております。うん、また蜂蜜の寄贈については今後も私自身も続けていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。
いや、ありがたい話でございます。本当に心から感謝申し上げます。
はい。
まあ、子供たちにもですね、人気の蜂蜜、もう先ほどね、どのように蜂蜜を召し上がっていただいているかということでお話をさせていただきましたが、はい、この西浦の立ち穂でですね、養蜂場をですね、経営されています。親子で、うん、まあ、お二人でですね、蜂蜜を作るに至ったきっかけなどございましたら、これちょっと教えてもらいたいなと思います。
は
い、
まず佐藤さんからお願いします。
日本一の景色と感じる駿河湾を目の前に、富士山を仰ぎ、みかんの花咲く丘西浦の地で香りいっぱいの蜂蜜を作って、私と親しい身近な人に食べていただきたいと思い始めたのが65歳の時です。その時蜂を飼って育てたですが、全滅をしてしまった苦い思いがあります。しかし諦めずに翌年再度挑戦し、成功することができました。最初は双子からスタートしましたが、現在はおかげで3箇所で130箱を管理するまで至っております。
そして幸吉さん、
はい、
はい、お父様のサポートもね、されていらっしゃいますね。
はい、まあ、普段はね、父がほとんど蜂の面倒を、まあ、見ているんですけどね。ただ、蜂蜜を採取する採蜜っていうんですけど、その時には私もそうですが、家族一丸となって採蜜や出荷作業に、関わっています。
あ、なるほど。いや、それにしても最初蜂を飼って育てた時に全滅してしまってっていうお話がお父様からありましたけれども、やっぱりそう簡単なものではないと。
自然が相手ですからね。
いうわけですが、
すごいな。
それが今や、そう、3箇所130箱、
はい、
素晴らしい、
素晴らしいですね。
ですよね、
はい、
そのお父様のサポートをご家族皆さんされていらっしゃるというわけですけれども、ここからはそのね、蜂蜜のこだわりなんかも伺っていきたいかなと思いますが、
絶対あると思いますので、お伺いしたいんですけど、まあ、本当にこれまでも触れましたが、とても評判の良いですね、蜂蜜なんですよね。まあ、そうなると他の蜂蜜との違いとかですね、例えば高田農園さんならではのこだわり、こんなことが絶対あるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
そのあたりのところを教えていただけると助かります。
はい、では佐藤さん、また教えてください。
蜂蜜の原点は健康の蜂を育てることです。
はい、
元気な蜂から採取する蜂蜜の味は格別なんです。その度にほぼ毎日家族のように蜂の健康を見守っています。蜂への愛情と毎日の健康の状態を確認がどこまでも負けない味わいのいい蜂蜜ができていることと思います。また採蜜の時期とも重要です。これまでの経験を生かして一番ベストの状態の時期に採取していることを、美味しさがつながっていると思っています。
まずはやっぱり健康な蜂を育てるということ、その蜂に対する愛情も毎日欠かさず、そして先ほどお二人からお話もありましたけども、やっぱりその採蜜のタイミング、
はい、
というのもすごく大事だと、これ
す
べて合わさって初めて美味しさにつながっていくという
そうです
、ね、わけですね。
今までの経験というのがすべて生かされて、ということではね、やっぱすごいいろいろな意味での思いもあるんでしょうね。
ね、
はい、
でその商品化についてもね、引き続きお話を伺っていきましょうか。うん、
はい、ぜひともよろしくお願いします。
はい、
市内でもですね、養蜂場を営む農家さんはですね、まあ、数件あると伺っているところなんですよね。でそんな中で6次産業化としてですね、もともとの生産物の価値を高め商品化という形をとっていらっしゃるのは、高田農園さんだけだと聞いているところなんです。商品化を決めた理由とかですね、それまでにですね、ご苦労されたことなど必ずあると思います。
はい、
そのあたりも聞かせていただきたいなと思います。
は
い、
よろしくお願いします。代表の小吉さんに伺います。
はい、はい、まあ、先ほども父が述べたんですけど、まあ、養蜂については父がまあ65歳の時からですね、30年近くやっていますが、沼津中央製菓祭に出荷し、製品としたのは 4,5 年前からになると思います。
はい、
もともと自分がね、栽培しているみかんを中央製菓さんに出荷していたというつながりがありまして、中央製菓さんからも蜂蜜の商品化をの話をいただいたのがきっかけになります。
なるほど。
まあ、その後中央製菓さんの商品化に向けて話し合いを重ねた結果、今父がどこにも負けない味わいと自負するね蜂蜜ですので、採取したそのままの味を商品化にしたいと、何も足さないっていうこだわりで蜂蜜好きが好む純粋な蜂蜜、通称ローハニーと言いますけど、加熱処理、加糖処理、は一切行わないということで、そのまま取れたままのそのままの味をね、食べていただきたいということがあります。今は沼津中央製菓さんから高田農園の西浦みかん生蜂蜜、あと一つね、西浦、百花生蜂蜜として、販売してもらっております。
いやー、生まるまるっていう商品名はいろいろありますけれども、生蜂蜜って言われるとまたこう魅力が増すというかね。
すごいですね。
はい、ローハニーと呼ばれるんですね。
う
ん、
そうですね。本当にもう火を与え
加えない、加熱しない、
糖を与えないという、そのままの味わいでってことですよね。
なるほどね。これは本当にこだわりの蜂蜜だなというふうに思うんですけれども、今後についてもね、視聴を伺っていきたいなと思いますので、
これまでのこの、今までの取り組みを含めて、
はい、
今後に向けてというのがあると思います、
はい。
そういう点でですね、高田農園さんの蜂蜜はですね、実はお菓子屋さんなどに生産品としてですね、はい、卸されたり、例えば商品化されたものがですね、販売されたり、そのようにされているということでございますが、その出荷ルートや販売ルート、これはですね、なかなか独自ではというのは難しいんですよね。そういう点ではどのように開拓されたのか、今後の展開などありましたらね、ぜひとも教えていただきたいと思います。
はい、では小吉さんに引き続き、
今そういう話がありましたけど、実はもうほとんどが口コミなんですよね。沼津中央製菓さんに出荷もしていますがね、ありがたいことに美味しいという評判が広がって、お菓子屋さんや飲食店にも出荷することが できました。これも父がもうほぼ毎日家族のようにね、蜂の健康状態を見守り、愛情込めて育てた、結果、品質がよく皆様に好まれる蜂蜜が作ることができたらだと思っております。あと蜂蜜はとても手間のかかる作業なんですが それを継続することが蜂蜜の品質を維持することにつながっていくと思います。
はい、
これからも父と2人、家族全員ですけど、力を合わせて納得のいく蜂蜜を作り生産していきたいと思っております。
なるほどね。
奥が深いですね。
お父様へのリスペクトもやっぱりすごいなって今、
そういうのすごく
小吉さんのお話伺っててね、やっぱり思いますけれども、ここまでお話伺っていると、
さらに掘り下げていろいろと聞いてみたいです
よね。そう、掘り下げたいなと思いますけれども、
そういう意味では、どんな商品に使われているのか、でこれって本当どちらで購入できるんですかということすごく気になると思いますね。リスナーさんの皆さんにお答えしていただければ、
ね、
よろしくお願いします。
先ほども話をしましたが、沼津中央製菓さんをはじめ、地方町にありますアーケードフルーツさん、上越町にありますレフズさん、
はい、
あと内浦のオムスにありますオームスさんに足を運んでいただければそこで購入はできると思います。
なるほど。
はい、それで、ね、あと、令和元年、沼津市のふるさと納税の返礼品のメニューにもなっています。
ありがとうございます。
はい、また沼津市にありますいちご一会さんの、焼き菓子や、伊豆のパノラマパークさんですか、のソフトクリーム、あと伊豆の国本舗さんの、ジャムなどにね、私どもが作った蜂蜜が使われています。あと、昨年のことですが、7月の土砂災害を受け、三々沼津大使の江原博之さんが 復旧支援を目的にしてね、うん、プロデュースしていただいた、はい、沼津復旧支援品としても使っていただいてました。
いやー、
はい、
幅広い。
でその幅広く広がっているっていうのもきっかけは口コミだっていうわけですからね。
すごいですね。
すごいですよね。
いかに優れた商品であるか、
そういうことですよね。
美味しい商品であるかということがまさに立証されている、
ね、はい、この口コミで広がったっていうのがつまり皆さんの召し上がった皆さんの評価、
そうですね、
というわけで、ね、はい、ね、嬉しいですよね。あのすごく素人な質問なんですけど、蜂を育ててるわけですよね。あの蜂に刺されるとかそういうのって、ね、やっぱりあるもんですか。
はい、
はあ、お父様、
あの蜂に刺されるということは蜂が怒るから刺すわけです、は
あ、なるほど。
なるべく蜂に刺激を与えないように、はあ、蜂を怒らせないようにやることが技術です、
まさに技術。
それが蜂にストレスがたまらないから、
うん、なるほど。
だからいい方にいい方に動いていくわけです。
なるほどね。
蜂は一度刺したらすぐ一匹刺すとボンときます。
ああ、
そうですか。
何匹も来ます。
はあ、
もうその匂いがするわけです、だから絶対に蜂の点検は静かに、蜂を怒らせないようにすることが第一の条件です。
もうそれが基本中の基本だと。怒らせない、はい、それが健康な蜂を作り上げていくとか育て上げていく秘訣だと。勉強になりますね。
すごい。あのストレスを抱えているとやっぱりその製品自体も悪くなっちゃうんですよね。
そうです、
だからすぐもうそこまで
こだわってるんです、一度怒ったらバンときます。一匹刺したらボンときます。
うわ、
それはあのミツバチとはいえやっぱり痛いもんですかね。
痛いですね。痛いです
ね。あれ一度刺してしまうと内臓も出ちゃうんですよね。だから死んじゃうんですね、蜂はね。
もう私たちは一日見ててもほとんど一回も刺されない日が多いです。
ああ、そうですか。
もうそういう管理をしなければ、ダメなんです。
なるほど。
だからそれはお父様佐藤さんの技術力であり、
はい、
周りの皆さんのサポート力もありと、いうわけですね。
すごいですね。奥が深いですね。
いや、何よりもやっぱりお話伺っててその、できた蜂蜜に加熱処理もしないし、糖分を加えることをしない。本当にできる限りその出来たてをお届けしようという形で提供してらっしゃるっていうのはね。素晴らしい技術だななんていうふうにお話を伺ってきたわけ で、
はい、
あのこのラジオの放送を機に多くの皆さんにね、蜂蜜の魅力を
ぜひとも
お届けできればななんていうふうに思っておりますけれども、これからについても、お一方ずつ順番に ね、
いいですね、
伺っていきましょうか。
はい、その通りですね、
はい、
では最後という形になってしまいますが、今後の展開などがですねお考えがございましたら、せっかくねあのラジオをお聞きの皆さんに、PR する機会でございますの です、
はい、
お二人からぜひともよろしくお願いいたします。
は
い、
まずお父さん、佐田さんから、
はい、あの健康の蜂を育てて美味しい蜂蜜を作り、蜂蜜を舐めていただく方が喜んでくれること、これが私の生きがいであります。
うん、
できる限り続けたいと思っています。障害児入所施設で生活をする子どもたちへも蜂蜜の寄贈をこれからもなお一層続けていきたいと思っています。
本当にありがたいですね。
ありがたいです。
はい、そして、小吉さんお願いします。
はい、まあ、父が本当に一から始めてね、ここまで来た品質のものを作り上げてくれました。
うん、
ここまで作り上げた上質な蜂蜜ですので、この品質を落とさないように頑張っていきたいと思いますし、また沼津市の方々だけではなくね、また全国の方にもうちの取れた蜂蜜を本当にぜひとも舐めていただき、まあ、喜んでいただけたらなと思っております。
はい、あの収録さまざまやってきましたけれども、なんかこうグッとくるというか、感動するような、
本当にそうですね、
お話を今回いただいたなーなんて思いながらね、
自然の、まあものからのたまわりものであるわけなんですけど、いろいろなご苦労があるからこそ ね、
そうですよね、
我々の手元にその商品が届くわけなんですけど、 これだけこだわりを持って作られたというとなおのこと、その重みというのをねありがたさというのを、ね、感じますよ ね、
ね、はい、お父様の佐藤さんがね、お話をいただいたわけですけれどもそのお父様の表情からもその蜂蜜への思い、うん、蜂への愛情というのはものすごい、はい、伝わりましたんで、うん、おそらくラジオを聴きの皆さんにもねその思いが伝わるかと思います。それしてそれを支えている幸吉さんね、
はい、
ご家族の皆さん一生懸命頑張っていらっしゃいますので、引き続きねお体大事にしながら頑張っていただきたいと思うんですがちなみに蜂蜜の美味しい食べ方というかこういうものにつけると美味しい、う
ん、おすすめね、
ま、そのままでももちろんだと思うんですけれどもどうですかお父様。
いやそうです、ね、まあ蜂蜜はそのまま食べるのが一番美味しいことは確かなんです、ね、
そのままが一番、
そして今もう蜂蜜は食べるだけでなくて何にもいいって言って、うんうん、今話題ちょっとこう静かにもブームを呼んでるのがクリームです。
はあ、蜂蜜の入った
蜂蜜の入った
クリーム、
はあ、蜂が出した蜜蝋を溶かして、
ええ、あ蜜蝋を溶かして
蜜蝋を溶かして、ええ、そのオリーブ植物オイルオリーブオイルとかホホバオイルと混ぜて、ええ、それに蜂蜜を少し入れて、は
あ、
顔に塗ると、
ええ、
足の乾燥肌から顔からまああるとあらゆるものにいいと言ってこのなかなか今話題がすごいブームになりそうな感じが
あ顔質、うん、クリーム、
ね、
もうかかとの荒れた人なんて言えば適面です。
あそれもやっぱり自然のパワーというか
あの自然の、うん、本当に自然のものを自然で、ね扱っていると何一つ加工がないというのがいいと私は思います。
なるほどね。
いや蜂蜜と言っても
ヨーグルトで食べても今、まあ、なあるとあらゆるもの牛乳と混ぜるのにしても、うん、で今私たちはその朝晩、うん、こう小さじ1杯ずつ舐めてる、
うんうん、
これがやっぱ何よりも健康だということのようですね。
なるほどね。まあお父様がね、そうお元気の秘訣はまさに
緻
密にあると。
何一つ、うん、まあちょっと腰が痛悪いだけ、何一つ悪いところは今一つもなく、84歳で元気で、毎日、
新しい、いらっしゃる。
全部重たいのを全部持って毎日やってるんです
よ。これからもますますお元気で本当にいらしてください、
うん、ありがとうございます。
素晴らしい、
ねいろいろお話伺ってまいりましたけれども、うん、最後市長にまとめていただきます。
はい、本日はですね本当に貴重なお話をいただきまして誠にありがとうございました。佐田尾さんやですね小木さんそしてですねご家族の皆様方がここまでのご苦労と、蜂蜜に対する思いが詰められた、この失礼しました養蜂ですね、養蜂に対する思いが込められた蜂蜜ということがですね市民の皆さんこのリスナーの皆さんにもですねよくよく伝わったのかなと思うところでございます。うん、沼市におきましてはですね農業の生産性向上に向けて、例えば一次産品の販路拡大や、ブランド化などを戦略的に取り組んでいるところでございます。先ほど高田さんからもお話がありましたがね、西浦地区で作られるみかんの花、これや地域の草花から採取された蜂蜜はですねその地域ならではの特産品であり沼津のブランド力を非常に高めるものであると信じてやりません。今後ともご健康にはですねぜひともご留意いただき高田農園さんがますますご活躍されますことをですね心からご期待申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のゲストは高田農園から代表の高田幸吉さんそしてお父様の高田佐藤さんのお二方お招きしましてお話を伺ってまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。